それではお手元のプレゼンテーション資料に従って、進めてまいりたいと存じます。本第三四半期はですね、引き続き、10年度の出荷が非常に好調でございまして、出荷台数としては、後ほど詳細ご紹介いたしますが、3383万台ということで、前年同期比、引き続き8割程度の増加という形で続いております。これによりまして累計出荷台数がですね、2億6000万台を超えてまいりました。特にですね、モトローラ向け、サムスン向け、ドコモ向けというあたりが、引き続き牽引しております。これに伴いまして、売上高が、16億、を超える水準と、いうことで、営業損益がですね、久しぶりの、黒字ということで3億4000万という形になっております。4ページ目にですね、四半期業績の、サマリーがございますけれども、これ見ていただいてお分かりいただけるところとしましては、まあ、営業費用がですね、第一四半期に、まあ、特殊要因があって、大きく膨らんでしまったと、いうことはありましたが、第二四半期、第三四半期とですね、非常に落ち着いた水準で推移していると。いう状況です。でこれに対してですね、まあ、売上高、ロイヤリティの水準がですね、まあ、引き続き、かなり好調であると、いうことで、この営業費を超える水準の売上高が入ってきていると、いうことで、営業、利益を、計上することができました。でなお、これまでですね、過去2年間、損益の面で非常に、重かったですね、のれん台の焼却というのが前回第2四半期において終了しておりますので、今回これがゼロとなっているというのが黒字の、まあ、もう一つの理由であります。売上の内訳につきましてはですね、5ページ目にある通りで、引き続き携帯電話関連でほとんど説明できるという状況の中でですね、製品売上、まあ、ロイヤリティですね、ライセンス並びにロイヤリティの収入というのが、まあ、8割を超えている水準であるという状況です。で地域別見ていただくとですね、分かる通り、まあ、日本が安定的であるのに、対してですね、まあ、北米が引き続き高水準でありますよと、いうことが言えるかと思います。でそれに対してヨーロッパとアジアについては、若干まだ計画に対して追いついてないというのが、現状でございます。前払いと後払いということで、まあ、前払いがですね、損益の面で、まあ、特に四半期業績が大きくぶれる理由になっておりますけれども、引き続きですね、まあ、前払いロイヤリティは第二四半期に続いて高い水準が、続いていますと、いう状況です。で後払いは、まあ、安定的に、まあ、今年に入ってから、増加傾向というのが続いてまして、これも、まあ、高い水準で安定しているというふうに考えております。出荷台数につきましてはですね、若干その修正が4、6の方にも出ておりますが、四畜はですね、先ほどご紹介しましたように3380万台ということで、過去最高を記録しております。これを見ていただいてお分かりの通り、国内向けがですね、若干マイナスになってますよと。いうことで、まあ、これ後ほどまたご紹介しますが、ナンバーポータビリティの影響が出てますよと、いうことです。でその一方で海外顧客向けのところが引き続き、成長続けておりまして、まあ、モトローラさん、まあ、相変わらず高い水準であるんですが、それについてサムスンさんの、向けの出荷というのが非常に伸びていくと、いうことになります。まあ、こういった背景にはですね、8ページ目にあるように、まあ、グローバルにおいてですね、携帯電話の出荷台数が引き続き、まあ、成長傾向にあるということで、直近の四半期はですね、IDC の、レポートによりますと、2億5000万台という形になっています。まあ、このうち Java が搭載されている比率というのは引き続きまあ 50% 程度か、まあ、それを超えてきているのかなという形で見ておりますが、その中で、まあ、弊社はまあ3300万台を超えるという水準で、まあ、2、3割というところが、まあ、最も、正しいところの、マーケットシェアではないかというふうに考えております。で引き続きですね、まあ、メーカーの内製、並びに買い、委託ですね、という形での、出荷が、まあ、引き続き大半を占めているという状況には変化がないと思っています。 方国内市場ですけれども、まあ、Java の搭載比率については現在、まあ、KDDI さんお使いになってないということもあって、まあ、ドコモさんとソフトバンクさんの、2社のものにはほとんど逆に Java が入っているということで、現在ですね、まあ、マーケット全体でしたかなというところですね。まあ、四半期でいきますと大体平均して、まあ、700、800万台という市場規模になっているというふうに考えております。でただこの7、9月についてはですね、ナンバーポートビリティ前ということで、まあ、モデルの投入もさほどなかったということもありますし、まあ、何よりもやはり買い控えという動きがありまして、まあ、市場全体がですね、まあ、久しぶりにこの1000万台を割るような形の水準になっているように思われます。でその中で当然弊社のですね、国内出荷というところですね、まあ、輸出を除いた分の出荷についても、まあ、若干、低い水準にとどまっているということになります。で一方アジア市場についてはこれ従来からですね、まあ、こちらの説明会のみでのご紹介ということになっておりますけれども、まあ、1346と大きく伸びてますという数字は従来からご紹介させていただいてました。でまあ、じゃあどうだったのかということでいきますと、まあ、引き続きまあ高い成長が続いておりまして、こちらはですね、主にやはりサムスンさん、向けの出荷が牽引しているという状況です。で、まあ、それ以外のお客さんについてはですね、まあまあ、マイナスというわけではないんですが、まあ、成長を思ったほど強くはないというのが現状の状態です。で以上はですね、まあ、売上並びにその出荷台数の動向ということで、11ページ目以降はまあ費用のお話なんですが、まあ、第三四半期のですね、費用面での特徴というのは、まあ、フレームワーク事業の開発がいよいよ本格化してまいりましたということでですね、まあ、外注費が大きく伸びています。で、まあ、それに伴いまして、資産計上を行っていると、これまあ具体的にお客さんがついているので資産計上できているというふうにご理解いただきたいんですが、まあ、そのあるお客さん向けの開発が始まっているということもあってですね、まあ、その部外注費と人件費の大半を多幹事を振り返るという形で資産に計上するという方針になっております。で、まあ、その一方で販管費についてはですね、低い水準にとどまっておりまして、まあ、これは販管費に関わるような、まあ、バックオフィスの人があまり増えてないということにもよるんですけれども、まあ、こうした事情によりまして、その合計した数値ですね、いわゆるその営業費用として認識できるものは、ここにありますように、12億7700万ということで、まあ、特殊要因を除いたベースで考えますと、昨年の市区から、ほぼ同じ水準で続いているというような、状況で知られております。まあ、コストの大半であるその人件費ということでですね、まあ、従業員数どうなっているのという話ですけれども、12ページ目に、ありますように、第3四半期末でですね、まあ、すみません、資料上第2四半期末になっていますが、第3四半期末で332名ということで、引き続きですね、まあ、アジア地域での要因というのを図っております。でこれも従来の説明からあまり変わらない、内容なんですが、国内のエンジニアについてはですね、やはり新規の事業にかなり振り向けていると、まあ、当然フレームワークもあるわけですけれども、フレームワーク以外の、まあ、例えばフレームワークの上に載せるものであったりですね、まあ、フレームワークとは別途、まあ、ブルーレイであったりそういうものも含めて、まあ、国内のエンジニアというのはそういう最先端のものに振り向けているという形になっています。で一方その Java に関わるですね、まあ、サポートであったりですね、ポーティングであったりという作業というのはどんどんアジアにシフトさせておりまして、現在まあこのアジア地域での増員のほとんどは、まあ、北京と上海という形になっています。で一方 Java に関してもですね、その最先端のもののうち、まあ結構な部分というのをその北京であったり上海であったりというので、行うようにもなっております。まあ、その意味ではその日本、それから中国、台湾というあたりで の, その分業というのが、一段と進んでいるという形になっております。バランスシート、につきましては13ページ目にあります通り、今回はですね第2四半期との比較で言えば、やはりソフトウェア仮勘定が、フレームワーク事業の本格化に伴いまして膨らんでいるということが言えると思います。まあ、当然ここに上がっているそのソフトウェア資産というのは別にフレームワークだけではなくてですね、まあ、Java も入っていたり、まあ、他のものも入っているというような状況ですので、これが全てそのフレームワークということではないことにご留意ください。でその一方でですね、 ずっと進めてきましたその借り入れ金の返済というのがほぼ終わりかけていると、いうことで、今残っているものがですね、あの1年以内に返済する予定の、長期借り入れ金が、あと800万円程度と、いうことで、こちらはですね、年度末にはなくなるというか見方でおります。キャッシュフローにつきましても、まあ、同じような状況でして、まあ大きいものとしてはやはり投資活動によるキャッシュフローの中で、その他のところですね、こちらが、まあ、ソフトウェア資産に計上している部分だということで、見ていただけると、まあ、フレームワーク事業が本格化してきているというのがご覧いただけるんではないかと思います。でそれ以外は特に大きな変動はないんですが、まあ、投資有価証券の取得売却についてはですね、社債、国債等を、が満期迎えたものを、まあ、そのまま現預金相当のファンドに、組み替えていることによって、まあ、若干マイナスになっているという形になっています。まあ、特にそれに関しては大きな変動はないというふうにご覧ください。以上が、まあ、第3四半期の、業績についての説明なんですが、通期についてはですね、15ページ目に、ございます。現状ですね、まだ修正を行っておりません。まあ、これはただ前回、前々回から申し上げてますように、第1四半期のですね、特殊要因によって非常に費用が重いと、いうことは、重々認識しておりまして、現状ですね、まあ、予定しているその売上ですね、63億円という計画、この水準に売上がとどまるようであれば、まあ、第1四半期のですね、特殊要因、それから第2四半期の、まあ、特殊要因等も含めてですね、まあ、10億円程度、まあ、費用が余分にかかっているという状況ですので、売上が、まあ、基礎計画並みにとどまる状況であれば、まあ、営業損益において、まあ、10億円近い赤字になることが想定されますよというのが、現状の見通しです。でただですね、フレームワーク絡みも含めて、まだ12月控えてますんで、こうしたところでですね、まあ、63億円超える売上高、というのを目指してまいりますと。で現状その JAVA に関してもフレームワークに関しても非常に引き合い強い、状況で、ありますので、まあ、この売上のアップサイドがどのくらいになるのかというのが現状まだ確定的ではないというところでございます。でしたがって、この売上高がですね、まあ、どの程度のアップサイドになるか、というのがですね、まあ、12月の中頃から下旬かけて見えてくると、いうことですので、まあ、この辺の数字がある程度固まってからその通期の業績について、まあ、しかるべき修正というのを検討してまいりたいというふうに考えております。でただその今の市場環境から申しますとですね、まあ、海外は先ほどご覧いただいた通り非常に好調ということで、まだ当然アップサイドというのを期待しております。でただ一方国内についてはですね、まあ、ナンバーポータビリティの影響というのが、まあ、出荷台数で見ると結構第三四半期、まあ、若干やっぱり想定より影響が大きかったなというところもあります。で、まあ、その意味ではそのダウンサイド的な部分というのがそうした部分から出てきていることもあってですね、まあ、国内においてアップサイドというのはなかなか、期待しにくい状況であるということで、まあ、この点についてはですね、第2四半期の時の説明会の状況からさほど変わってないということが言えるかと思います。ということで、まあ、大体通期についてはあと1ヶ月半程度ありますけれども、そのような形で営業活動を努力してまいりたいということで、まあ、その結果がどうなるかというところを踏まえて、数字面でのお話をさせていただこうというふうに考えております。でその上でですね、まあ、今各事業の進捗についてどうなっているかということをご説明させていただきたいと思います。まず、まあ、大きく分けて3つあるのかなということですね。1つは JAVA に関して、まあ、昨今いろいろニュースが出ているということもありますので、こちらについても再度、進捗状況をご説明させていただきたいというふうに思っております。でそれからミドルウェアフレームワークに関しては、Linux 側、Blue 側それぞれ、進捗状況をご説明させていただいて、あとですね、今月、先月ですね、発表させていただいてます USVM という新しい製品について、こちら私と門馬の方から、ご説明させていただこうと思っております。まず JAVA につきましてはですね、第3四半期以降の、形としましては、一つ発表させていただいたのが、まあ、LG エレクトロニクスさんの方へのご対応と、いうことで、まあ、当面はですね、まあ、立ち上がりに時間がかかるだろうというような、ことでご説明させていただいてます。 と言いますのもですね、従来大体その、まあ、海外のお客さんということでいきますと、アルカセルが一番最初でその次に戻るという形になってましたけれども、やはり本格的な出荷まで1年程度かかったという過去の経緯がありまして、でまあ、特にそのサムスンさんに関してはですね、昨年のその第三四半期で契約した後っていうのはかなり、勢いよく立ち上がっているということで、まあ、サムスンさんに関して言うとその弊社内でもその想定した以上の立ち上がりだったということになっております。でそうした状況から考えますとですね、まあ、LG さんに関しても、まあ、サムスンさんと同様のスタートというのはちょっと、まあ、期待していないというのが実情でして、まあ、やはり、まあ、1年なりっていうところの時間がかかるもんだろうとということで、まあ、控えめに見ているという状況です。であと、まあ、ノキアさんについてもですね、現状まだ交渉中というような状況ではありますけれども、まあ、前回に比べてかなり交渉を進んでいるということでですね、まあ、引き続き製品の投入に向けて、交渉してまいりたいということで、まあ、今お話をさせていただいているという状況です。一方、キャリアさんに関してはですね、19ページ目に、まとめて、おります。今回ですね、特に大きいのは、まあ、KDDI さんの方で、まあ、オープンアプリプレイヤーという形で Java を再び、ご採用という形になりましたというところでですね、まあ、こちらも提供に向けて合意という、水準ですので、まあ、早い段階で、まあ、来年春の取りを目指しますという形でプレス出させていただいておりますけれども、まあ、そうしたものに、まあ、間に合わせていきたいというふうに考えています。一方、中国市場についてはまだ 3G の状況というのが、まあ、元々の、まあ、想定ですと2004年もしくは2005年の早い時期という話だったんですが、まあ、やはり、押しにはしてまして、まあ、記者の段階でもですね、2006年の夏までにというようなことでお話しさせていただいてたと思うんですが、現状、まあ、見ていただいての通りで、まだ 3G のライセンスが降りてないという状況で、まあ、立ち上がりに時間がかかっているという状況です。まあ、さらさりながら、そのチャイナモバイルさん向けですとかですね、まあ、こうしたところでは、まあ、2.5G でも端末が出始めているという状況でありますので、まあ、想定にはまだ至ってはいないものの、順調に、展開しているという状況です。で、それから20ページ目になりますが、今週になってサンマイクロさんの方から、まあ、Java をオープンソース化しますという話が、出ております。で、まあ、いろいろですね、まあ、情報錯綜している中で、まあ、情報収集に努めておりますが、まあ、現状入ってきている情報からするとですね、まあ、アプリクスにとってはポジティブに働くだろうという見方をしています。でまずそのコスト削減というのが、まあ、エンドユーザー側で、まあ、起こるということになりますので、まあ、そういう意味での普及の加速という、まあ、ごくごく一般論的な、話もありますし、まあまあ、大きなポイントとしてはですね、現在弊社 の, その Java に関する収益というのはその今回オープン化されるオープンソース化されるものから出てきているものというのはもうかなり少なくなってきているんですね。で実際にはですね、メーカーさん、キャリアさんの需要に対応したですね、プロファイルであるとか、エクステンションであるとかですね、あるいはポーティングであるとか、まあ、こうしたところからの収益というのが、まあ、大半になってきているという状況もありまして、まあ、オープンソース化の影響というのは出にくいという収益構造になっております。でさらに申しますとですね、こうしたお客さんもですね、まあ、今回のオープンソース化って、まあ、GPL という形になってますんで、で、まあ、上に乗っかるものもですね、まあ、オープンソースの、まあ、バーチャルマシンを利用すると、上に乗っかっているものもオープンソース化しなきゃいけないという形を取っています。したがって、ほとんどのメーカーさん、キャリアさん、独自の Java 資産をお持ちですから、まあ、こうしたものをですね、まあ、GPL ベースにしてしまうと、こちらもオープンソース化しなきゃいけないという事情が、出てくる可能性がありまして、まあ、そういうことになると、今までの資産って一体何だったのという話になりかねないと、いうこともあってですね、基本的には、従来の契約ベースっていうのも、まあ、サンマイクロさん、まあ、オプションとして残されてますんで、まあ、私どもの見方としては、ほとんどの、お客さんについては、オープンソース化を検討されない、まあ、検討しても選ばれないだろうというふうに見ております。従いまして、まあ、ほとんどのケースにおいて従来の契約形態ということになるものと推測しています。でむしろですね、まあ、弊社 の, そのコストの1割程度を占めている、まあ、サンマイクロさんをはじめとするロイヤリティの支払いですけれども、 こちらについては、まあ、まあ、減らせる可能性というのを検討できるんじゃないかということで、まあ、ちょっとまだ、未確定の部分も大きいんですが、そういう意味では、まあ、全体的には需要の面では変化はなく、一方でそのコストの面で削減できる可能性が高いものだろうというふうに、考えております。で、まあ、20ページ目の絵で言うとですね、まあ、ここに、まあ、Java 実行環境の基本的な構成ということでご紹介してますが、今回オープンソース化されるというのは、この、まあ、CLDC の部分と、それからプロファイルのミート P の部分ですね、と、まあ、一部ということになりますので、まあ、ほとんどの場合、例えばその、まあ、オペレーター向けのエクステンションであったり、まあ、JSR という形で、まあ、業界標準的になっているエクステンションであったりと、言ったものはですね、まあ、オープンソースの対象ではないと、いうことですね。で、さらにそれそのプラットフォームの上に載せるコーティングの部分であったり、それから、まあ、アプリケーションを動かす枠組みのところ、ミッドレッドであったり、まあ、API のところっていうのは、基本的には、まあ、GPL ベースにならないと、いうことですので、まあ、ここの部分だけがオープンソース化されるということですけれども、まあ、オープンソース化しないという選択肢も当然可能ですよということなので、まあ、こういう見方をしていただくとあまり影響がないということをお分かりいただければなということですね。で、続きまして、まあ、ミドルウェアフレームワークということですけれども、まあ、21ページ目からですね、23ページ目までというのは従来の開発コンセプトということで、まあ、従来通りの説明ということですので、若干駆け足ではありますけれども、まあ、基本的に今の携帯電話というのは21ページ目の左側にあるようにですね、かなり、まあ、スパゲッティコード的に、まあ、ぐちゃぐちゃになっていると、いうことですので、まずそのコンポーネントごとに整理をしてあげましょうと、いうことをまず、やっていくと。で、その上で、最終的にはですね、共通プラットフォーム化してやって、様々なプラットフォームで使われているソフトウェアコンポーネントというのをその自由に、乗せ替えることができるように、なるところまで開発してまいりましょうと、いうのが、基本的なコンセプトです。で、その上で、生涯の仕方としては23ページ目にありますように、まあ、ビルトトゥオーダーという形でですね、まあ、フレームワークを利用して、各キャリアさん向けの仕様というのを、まあ、作っていくと。で、その上で、そのオプション的にですね、その上に乗っかるものというのを、まあ、選べるような形というのも、できるよという形で、統合ソリューション的な形ですね。で、しかもその部品の組み合わせに関してはかなり自由度が高いという形で提供してまいりますということで説明してまいりました。で、今回ですね、今回のその決算発表に先立ちまして、NEC 松下さんからモーフェルのライセンス取得という形で発表させていただいております。で、こちらはですね、まあ、モーフェルというのは NEC さん、松下さん、それからドコモさんのですね、3社でまあ共同開発に近い、まあ、共同開発されたですね、まあ、Linux ベースの、ドコモ向けの Linux ベースの携帯電話と、いうことで、まあ、現在その Linux ベースの商用機ではですね、まあ、最高水準のソフトウェアの機能を持っているということです。で、まあ、今回ですね、まあ、24ページ目にありますように、その3社、まあ、特にまあ、その下とした NEC さん、松下さんがお持ちなので、こちらを、まあ、モープエルという形での資産をライセンス受けまして、モジュール化してミドルウェアフレームワークのように乗っかっていくような形を想定しています。で、まあ、当然その中でそのレゴ化していくというか発想ですので、まあ、オープンソースから出てくる、まあ、Linux コミュニティから出てくるコンポーネントですとか、他の、ソフトウェアベンダーさんがお持ちのソフトウェアコンポーネントなどと、交換可能な状態ということで、で、それによってですね、幅を広げつつ、その他の端末メーカーさんへ供給していくという絵になります。で、したがってですね、まあ、NEC さん、松下さんにしてみると、まあ、直接的にその他のメーカーさんに売るっていうのは今まで非常に難しい状況ではあったわけですけれども、それをまあ、アプリクトを通して、販売していけるということで、なりますし、まあ、弊社としてもですね、既に存在しているソフトウェアスタンプ有効活用という意味において、これ非常に、やり方として、有効なのではないかというふうに考えています。で、市場ターゲットとしてはですね、まあ、明らかにできる部分というか、現在お話しできる範囲としては、NEC 松下を除くメーカーのドコモ向けというところが、まあ、一番やりやすいですね。モープをそのまま使うということも含めてですけれども、まあ、あまりそのモープの中身をですね、まあ、大雑把 にまあ、いじってはいきますけども変えていく必要はないということで、まずそちらの方からの導入というのを考えていきます。まあ、したがってそのミドルウェアフレームワークとそのモーフェルを混ぜてやった中にあとドコモ用の各種コンポーネントであるとか、メーカーさんあるいはベンダーさんを持ちのコンポーネントを組み合わせて売っていくというのが最初のターゲットで、これを2007年中の投入という形で、従来通りの計画を進めております。で今後の展開なんですけど、さらにそれをですね、まずそのまあ、そのフィードバックをもとに例えば NEC さん松下さん向けにドコモ以外向けですドコモ以外の通信会社向けに改造していくことっていうのも、まあ、フレームワークを使えば割と簡単にできるようになりますけど、ということであったりですね、さらに改変して機能の追加っていうのができるようになればですね、まあ、ひょっとするとその NEC さん松下さんのドコモ向けにもご対応いただけるかもしれないと、いうことも考えられますし、でもちろん将来的にはですね、どのようなキャリアであってもどのようなメーカーであってもその Linux を持って、まあ、携帯端末を導入していきたいという将来図になっていくでしょうから、まあ、そうした中で、提供できるというところを、まあ、将来的には考えていきたいと思っております。で一方、Qualcomm Blue向けのですねフレームワークですけれども、まあ、Blue というのは、まあ、ある程度かなりまとまった形で、提供されますので、まあ、ここについてはあまり、いじることができないというか必要ないという状況です。でただですね、まあ、従来からご説明申し上げているとおり、まあ、日本特有の機能であったりですね、まあ、キャリアさん特有の機能というのがいろいろありますので、まあ、そうしたところを考えるために、まあ、フレームワークというのを、まあ、考え方を応用してですね、追加的に機能を足していくということを要因にしましょうと、その上でその各端末メーカーに供給していこうという発想でやっております。でこちらについてはですね、従来、開発の性格ですね、まあ、ブリューを用いますと、いうことであったり、まあ、需要調査というのがある程度した段階ではですね、27ページ目ですけれども、企画モデル、という形で、まあ、割とニッチな市場というのを狙っていくという考え方で開発をスタートしてました。で、まあ、ですから、まあ、以前からお話ししているようなですね、まあ、今開発工数が大きく伸びてますよというような話のところではなくて、割とまあローエンドキーからミッドレンジキーのところっていうのを狙っていきますということで、だからまあ開発費についてはあんまりかからないよっていうことですね、ずっとしてきたと思うんですね。で、まあその上でそのある程度売れていって、そのキャッシュフローが出てくるようであれば、その中でその、まあ Linux とのコンポーネント交換っていうことも含めて中小機種を展開していこうということで、まあ計画を立てていたんですが、まあ、ここへ来てですね、まあ、やはりそのキャリアさんの事情であったり、メーカーさんの事情であったりということで、まあ、クアルコムのシップセットを使った中小機種というものの投入意欲が、まあ、非常に強いという状況になってきています。で当然そういう意味ではその弊社にもそうした需要についてですね、まあ、何かできないかということでお問い合わせ頂戴しているという中でですね、まあ、じゃあこれもしそのそうしたものを対応しているとなったらどのくらいじゃ機能の追加が必要なのっていうところで、まあ、社内で試算をいろいろ行った結果ですね、まあ、キャリアさんそれからメーカーさんが求めるですね、中小機種っていうことになるとやはりまあ、結構な金額がかかりますと。まあ、従って、まあ、簡単に言うと、工数で4、5倍の工数かかってしまうという状況がやっぱり出てくるんですね。で、果たしてこれをやるべきかどうかっていうのを今段階でちょっとまだ、まあ、当然社内ではまだ決定してないんですが、収益構造からして、果たしてこれ利益が出るものなのかどうかっていうことについて、現在、検討中ということになります。でこれはですね、当然のことながら、まあ、今年までですね、まあ、のれん台の焼却があって赤字ですね、見た目やはり、まあ、キャッシュフローがいくら黒字だと言ってますが、会計上赤字でしたということで、まあ、利益出せてないという状況で、こうした投資をするのはどうかっていう、その、まあ、財務的な観点もあるんですけれども、まあ、その一方で、今、市場環境から言ったら、やっぱりここで打って出る必要があるんじゃないかという考え方もあるわけですね。でここで、まあ、当然その従来の想定通り、まあ、中長期的に中小機種を展開するというやり方だと遅すぎる可能性ということもやはり、まあ、現場からするとそういう考え方になるわけですから、まあ、ここにおいてですね、まあ、どういう形が果たして正しいのかということで、今さまざまなそのシミュレーションというか、まあ、ケースを想定しながら、動いているという状況です。でまあ、今回、まあ、その段階でこういう形でお話しさせていただいているのはですね、やはりぜひともその皆さんの、フィードバックもお聞かせ、願いたいというところもありまして、こういうところについてご相談させていただきたいというのも、ございます。 はい、リトルウェアフレームワークについては、現状以上です。